エズラ記の福音第6回、共におられる神様という主題で、エズラ記の第7章と8章です。先週の教会学校の後で、中学生が言ったんです。教会でもらった聖書を全部読んだ!そしたらもう一人もですね、俺も読んだ!って言うんですよ。びっくりしました。嬉しくなってですね、表彰してプレゼントをあげたんです。それで、どこが印象に残ったって聞いたんですよ。そしたらね、一人が、最初の系図って言うんです。一番最後に、イエス様が生まれたんだねって言うんですよ。私はそれを聞いてね、すごいと思いました。皆さんどう思いますか?新約聖書の一番最初に書かれてあるマタイ伝のケース。あれは、振り分けの試金石と呼ばれているんです。あそこでつまずいて聖書を二度と読まなくなるか。それともあそこをクリアしてですね、聖書の中に入っていくか。分かれるんだそうですよ。私はですね、今でこそあのケースを楽しめますが、実は味わうには年月を必要としたんです。あそこはパスして中身に入っていったんですけれどもね。いやー、すごいなーと思いました。で、もう一人の方はですね、イエス様の荒野の誘惑のところがすごく印象に残っているというんですね。だから確かに二人とも読んでいるんですね。よくぞ読んだな。そしたらもう一人が、俺も聖書欲しいとかっていうのをもらって言ってくれたんですけれどもね。楽しみなことです。さて、今日のエズラ記の7章冒頭と8章の初めには、系図が出てきます。こういう系図を見るとですね、すぐパスしたくなるんですけれども、中学生に励まされて、私たちも読み始めたいと思うんですね。その前に、7章の冒頭に、こういう言葉がありますね。これらのことの後、ペルシャ王、アルタシャスタの治世にエズラというものがあったというふうに書かれているんです。これらのことの後というんですけれども、これは前回見たように、バビロン捕囚からの第一次帰還が起きたということ、それから16年かかりましたけれども、神殿が再建されたということを指しているわけなんですね。これは西暦で言いますと、紀元前の516年ということが分かっています。そしてここでエズラという名前が出てくるんです。この書はエズラ記なんです。ですからエズラが著者なはずなんです。そのエズラは今まで出てこなかったんですよ。7章に至って初めて登場するんです。エズラって一体誰だろうというふうに思いますね。そのエズラの系図が1節から6節まで書かれているわけなんです。もう本当に舌を噛みそうですよ。ですから今日の聖書朗読は1節から6節をあえて舌を噛まないように省いて7節からにお願いしたわけなんですけどもね。1節にはこのようにありましたね。これらのことの後、ペルシャ王アルタシャスタの治世にエズラというものがあった。エズラはセラヤの子、セラヤはアザリヤの子、アザリヤはヒルキヤの子とこう続いていくわけなんです。カタカナがどんどん出てくるわけなんですけども、ここに書かれているフェーズは全部で16世代なんです。研究者によりますと、歴代史上なんかの方とこう比較した結果、何世代か省略してあるっていうんですよ。ですからこのフェーズはこれでも不完全なんだそうです。でもなぜ書かれているのかというのは、5節で明らかになるわけなんですね。5節にはこのようにあります。仏記はアビシュアの子、アビシュアはピネハスの子、ピネハスはエレアザルの子、エレアザルは祭司長アロンの子である。これです。アロンの子孫だということなんですよ。モーセのお兄さん、祭司長アロンの、アロン系の祭司だということを示したいがための啓示だということがわかるわけなんですね。そういう人がエズラだということがここで示されているわけなんですけれども、実はエズラという名前はニックネームなんです。正しくはアザリアなんです。で、これはおじいちゃんの名前だということがわかります。 で、このアザリアというのは意味が神が助けるという意味なんです。アザルヤ、ヤがつくと神様ですから、神様が助ける、実はこれがキーワードになるんです。その意味は後ほど述べますけれども、一体いつ頃の人なんだろうかと言いますとね、7節の方にこのようにありましたね。アルタシャスタ王の第7年にまたイスラエルの人々を呼び祭し、レビ人を歌うもん、これらの人々がバビロンから帰還したというわけなんですけれども、アルタシャスタ王の7年、これではっきりわかります。紀元前458年なんです。そうするとですね、先ほどの神殿再建の時から計算しますと、これは58年後だということになるんです。皆さん、58年前は何歳でしたか？かなりの年数ですよね。ですから、これはもし神殿再建の時にエズラが20代だったとすると、この時点で80前後にはなっていたはずです。そしてここにアルタシャスタ王という名前が出てくるんですが、新改訳とか新共同訳の最近の訳ではアルタクセルクセス、これも下神様の名前なんですけれども、アルタシャスタ王というと、前に見ましたけれども4章では実はエルサレムの城壁を再建してはならないという命令を、禁止命令を出した王様だということがですね、4章の7節以降に書かれているんです。それは結局エルサレム周辺の人々がですね、彼らは神殿を再建してから今度はさらに城壁まで作っていますよ、王様こんなことをさせていいんですかというふうに手紙を書いたんです。その結果アルタシャスタ王は即刻やめなさいということをですね、命令を出した王様なんです。で、それは神殿再建の51年後なんです。つまり7年前に再建はいかんと言った人が、7年経ってやりなさいと、神殿の周りの城壁を再建許可を出したというんですね。その再建許可の手紙というのが7章の12節から26節まで詳しく書かれているんですけども、ここで3つの許可を出しています。第1には今言いましたように城壁の再建許可です。それからすでに58年前に再建されていた神殿に、ペルシャの王宮が持っていた様々な祭具、それから金や銀の奉納してよいという奉納許可なんです。三つ目に、その地に裁判官を任命してよいという、この三つの許可を出したというのがですね、この七章での出来事なんです。そうしますとね、一旦やめなさいと、城壁を再建したらいかんと言った人がなぜ今許したんだろうかというふうに思いますね。そのことについて実は七章は理由が書かれていないんです。理由らしきものはですね、こんなふうに6節にある言葉なんです。このエズラはバビロンから登ってきた、彼はイスラエルの神、主がお授けになったモーセの律法に精通した学者であった。その神、主の手が彼の上にあったので、その求めることを王はことごとく許した。これだけなんです。あとは詳しいことは一切書いてないんです。ここでポイントになるのは、主の手があったというんです。神様の働きがあって、このような城壁再建許可、また補修の第二次期間ということが可能になったというわけなんですね。実はここにあります主の手とかですね、主の助けという言葉がこれからたくさん出てきます。エズラ記のみならず、このエズラ記の後にあるネヘミヤ記にもですね、何度も出てきます。主が助けてくださったんだ、主の手があったんだということなんですけれども、ここで一つの鍵になるのがですね、エズラを紹介するときにこんな言葉があります。エズラは主がお授けになったモーセの律法に精通した学者であった。ポイントはですね、精通したということなんですよ。これを直訳しますと、律法を数えるに早い人だったと言うんです。どういうことでしょうか。モーセ律法を数えるに早い人だった。この人は聖書をよく読んだ人のようです。人生のあらゆる出来事、また身の回りのすべての事柄において、 あ、この御言葉がここを語っている。私たちはこうすべきだということを御言葉に聞き従う人だったと。その結果、王様が確かにエズラの言う通りだと言ってですね、エズラの言うことを全面的に認めたと、ことごとく許したというわけなんです。神の言葉に聞き従ったエズラを王様は信頼したというわけなんです。そのことがこの短い言葉の中に書かれているわけなんですね。さて、このようにして第二次帰還というのが実現したわけなんですけれども、その帰還した人々の名簿が8章の1節から15節まで面々と挙げられています。これもいわば系図のようなものなんですけれども、ここに書かれている人数を合計すると、男性だけで1500人ぐらいになります。ということは、やはり家族もいますので、女性と子供を合わせると、約5000人ぐらいの人数になったのではないか、ということが言えるわけなんですけどもね。8章の15節にこのように書かれています。私は彼らをアハワに流れる川のほとりに集めて、そこに3日の間、露営した。私は民と祭司とを調べたが、そこには、レビの子孫は一人もいなかったというんです。レビ族だけがいなかったというんです。これから神殿に行って、神殿の様々なもの、必要なものを納めるというのに、レビ族がいなかった。これは大変だ、ということでですね、人を派遣したところ、彼らのことがこのように書かれています。17節。そして私は、カシピアというところの首長、井戸のもとに彼らを使わし、井戸とその兄弟である宮に使えるしもべたちに継ぐべき言葉を彼らに授けて、我々の神の宮のために使え人を我々に連れてこいと言った。というんですね。カシピア地方。なんか似てますね。カスピ海周辺なんです。イランのちょっと北の方にですね、カスピ海がありますけれども、そのあたりにレビ族が移り住んでいたということならしいんですね。それでそこまで連絡がいかなかったということなんでしょうか。どうしてカスピ海周辺にレビ族は行ったのか。事情は推測がつきます。レビ族はバビロンに連れて行かれたときに職を失ったんです。神殿もありませんし、祭司職があっても意味がないということでカスピ海の方に言ったようなんですね。そしてそのことを垣間見させてくれるのが詩編の137編に、我らはバビロンの川のほとりに座り、シオンを思い出して涙を流した。我らはその中の柳に我らのことをかけた。我らを虜にした者が我らに歌を求めたからである。我らを苦しめる者が楽しみにしようと我らにシオンの歌を一つ歌えと言った。我らは外国にあって、どうして主の歌を歌えようか。主を賛美する歌を私たちは歌えない。で、これにはラビの伝説がありまして、そこでこの歌うたいの人たちは自分の指を噛んでですね、ハープを弾けなくしたと言うんです。そしてカスピ海の方に逃れていったというそういう伝説があるそうなんですけれども、その人たちを連れてきてほしいということですね。で、連れてきて、彼らも一緒になって、バビロンからエルサレムに帰っていったというわけなんですね。いつ頃帰ったのかということに言って、7章の8節からですね、そして王の7年の5月にエズラはエルサレムに来た、すなわち、正月の1日にバビロンを出立して5月1日にエルサレムに着いた。その神の恵みの手が彼の上にあったからであると言います。1月1日に出発したんです。そして5月1日に着いた。4ヶ月かかったということなんですね。これは日付がはっきりしていますので確定できます。紀元前458年の太陽暦で言いますと4月8日に出発してエルサレム到着は8月の4日だったと言います。4月から8月。これは旅行に適してるんです。私もイスラエルに行ったのは6月でしたけれども、6月になるともう雨が降りませんけれども、でも4月5月は花が咲くんです。 ですからメソポタミアからですね、ずっとエルサレムの方に花がたくさん咲いていた。これは旅行にいい季節だそうですよ。そして軍隊もこの時期によく出かけるんだそうなんですけれども、戦争するのもこの時期なんだそうなんですけれども、美しい季節に約1500キロメートル、ここから九州ぐらいまでの距離をですね、彼らは4ヶ月かけてエルサレムに帰っていったということなんですね。そしてその時に携えていったのはたくさんの奉納物でした。アルタシャスタ王の命令の中にも自分がこの人々に与えるものリストがあります。特に7章の22節にですね、麦は100タラント、小麦は100コル、ブドウ酒100バテ、塩は無制限に与えなさいというふうにあります。それからもちろん帰還する人々も神様への贈り物を携えてきたということがあるわけなんですけれども、帰還する時の奉納物の総量が8章の24節から27節に書かれています。膨大なものなんですよ。私が測って彼らの手に渡したものは銀650タラント、銀の器100タラント、金100タラントであった。また金の大杯が20割って1000ダリックに当たるとかいろいろなことが書いてあるんですけどもね。先週貴金属相場を調べてみました。参考までに。金100タラントと言いますとね、1タラントは34キロですので、金が 3.4 トンになります。さあ、いくらでしょう？金は1グラム6587円でした。ということは、224億円！すごいですね、金だけで。で、銀100タラント。やっぱこれも 3.4 トンなんですけども、銀の方はですね、なんと6587円の100分の1、65円なんですよ、1グラム。で、これで計算しますとね、2億2400万円。その銀が650タラントあったということは25トンですので14億5600万円というふうなことで、まあ総額として現代の貴金属相場にしますと250億円ぐらいのものなんじゃないでしょうか。その当時でも相当な金額のものだと思いますよ。そうすると問題は何ですか？1500キロ4ヶ月間どうやってこの宝物を携えてエルサレムにたどり着くかということですよね。途中に強盗もいるでしょうし、さまざまな危険が待ってるはずだ。一番いいのは王様に護衛を頼むことです。でもそれはエズラとしてはしたくなかったんです。ということが8章の21節にですね、こんなふうな記述があるんです。そこで私はかしこのアハワ川のほとりで断食を布告し、我々の神の前で身を低くし、我々と我々の幼き者と我々のすべての家財のために正しい道を示されるように神に求めた。次です。これは我々が先に王に告げて、我々の神の手は神を求めるすべての者の上に優しく下り、その威力と怒りとはすべて神を捨てる者の上に下ると言ったので、私は道中の敵に対して我々を守るべき歩兵と騎兵と王に頼むことを恥じたからである。神様がすべて私たちに守ってくださいます。神の手があると言って今人の手に頼ることに彼は恥じたというんですよ。その結果どうなったか。そこで我々は断食してこのことを我々の神に求めたところ、神はその願いを聞き入れられた。神様はちゃんと4ヶ月間この道のり1500キロを守ってくださったというわけなんですね。本当にハレルヤーという思いで彼らはイスラエルに帰っていったということなんですね。そして8章の後半で書かれています、この金銀や祭具を神殿に捧げたということ。それからもう一つ、一番最後に8章の最後に一番書かれていることはですね、焼き尽くす捧げ物と罪の清めの捧げ物を神様に捧げた。ただこの捧げ物を捧げるだけじゃなくて、自分たちがバビロン捕囚を招いたんです。その罪を悔い改めたんです。神様どうぞお許しください、そういう思いを持ってですね、焼き尽くす捧げ物と罪の清めの捧げ物を 本当に悔い改める心を持って神様に捧げたということなんですね。これは詩編の51編のダビデの言葉を思い起こさせますね。このようにあります。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が反祭を捧げてもあなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。あなたの御心に従ってシオンに恵みを施し、エルサレムの城壁を築き直してください。その時あなたは義の生贄と反祭と全き反祭とを喜ばれるでしょう。その時あなたの祭壇にお牛が捧げられるでしょう。詩編の51編16節以降のダビデの歌です。そうなんです。神様が喜ばれるものはこの250億の捧げ物ではないんです。私たちの砕けた魂、悔い改めた魂なんですね。そしてその砕かれた魂にですね、主はイエス様のゆえに私はあなたの罪を見ないと宣言されるんですよね。これこそが大切なことなのだ。そして主はそういう民の上に御手を差し伸べ続けたということが描かれているわけなんですね。さて前回私たちもいわば朝日が丘キリストの教会の再建に導かれた機関民だということをお話ししました。平成元年ですから30年以上前ですけれども、そしてまたここに集っている人々一人一人はですね、この神の宮の再建に用いられている、生かされている神の民であるわけなんですね。そういうことをお話ししましたけれども、キリストの教会には1年に1度全国大会というのがあります。で、去年はコロナのために中止されたんですけれども、一昨年は秋田で行われたんです。秋田にはいろんな教会がたくさんありますけれども、キリストの教会はないんですね。でも日本でキリストの教会が最初に始まったのは明治16年10月秋田なんです。今から138年前なんですね。宮城県はどうかというと、一番最初にできたのが仙台じゃないんです。佐沼というところなんですよ。登米に近いところです。これが129年前、仙台はそれからさらに遅れて123年前に国分町の3丁目で開始したんです。劇場教会と言いました。それが今川平の方に移って川平教会になっているわけなんですけども、その他にもいくつかキリストの教会が仙台にあったんです。ところが第二次大戦でほとんどの教会が日本キリスト教団の方に統合されてですね、現在に至っているわけなんですね。まあそもそもキリストの教会って何なんですかというふうによく聞かれます。このノって何ですか。キリストの教会というのは200年ほど前にアメリカで起こった復帰運動というのがルーツなんです。というのはですね、たくさんの人々が新大陸に移住しました。ところが新大陸に移住してもですね、何々派のキリスト教、何々教のキリスト教というふうなことで、新大陸に来たのに旧大陸のさまざまなものを引きずっているんです。これおかしいんじゃないかと。新大陸に来たんだからそういうふうなものを引きずらないで、もっと新約聖書の本来の信仰に立ち返ろうじゃないかということを言う人々があちこちに起きたんですね。だからバプテストとかですね、それからいろんなところから合流した人々がいたんです。そして新約聖書時代の信仰の原点に帰ろうという運動が起きたわけなんですね。で、そこのところで とても大切なのは、教会というのはイエス様をキリストと信じて聖書を神の言葉と信じる、その信仰に立つもの。だから私たちだけがクリスチャンなのではなくて、私たちはただクリスチャンであるだけなのだ。で、教会も何々派教会ではなくてキリストの教会だということを言う人々がいたんですね。そしてお互いの違いよりも共通点に目を注ぐではないかというのがこの運動の原点だったわけなんですね。そのようなスピリットを持ってですね、日本にも伝道が138年前に始まったわけなんですけれども、まあ今はここだけなんです。 まあ、朝日が丘キリストの教会は私たちが来る2週間前にこの前もお話したように閉鎖されていた、まあ、そういうことを私たち全く知らなかったわけなんですけれども、吉明の一章一節のあの御言葉ですね、私が指し示す地にいてということで、行き先を知らずに私たちは仙台に来て、あ、教会が閉鎖されているということで、14年かかって神様は再建させてくださったということなんですね。あ、そうなんだ、この再建のためなんだということをですね、今にして思います。その時は全く分かりませんでした。でもそのようにして信仰の原点に立つ、そういう信仰を大切にしようということなんですね。そしてあの時本当に私が指し示す地に行けというあの御言葉に従ってよかったなというふうに思うんですよ。そして御言葉に聞き従うというのは本当に鹿児島から仙台まで1500キロですけれども、まるでですね、宝探しをするような思いですよ。ワクワクする、どこなんだろう、どこに導いてくださるんだろう、そういう思いで私たちは仙台に来ました。そして皆さんとの出会いが与えられたわけですよ。本当にね、この御言葉に従うっていうのはワクワクする宝探しのような年月だったなということを思うんですね。まあ、今はいろいろな歯がありますけども、でもいいんです。共通点に目を注ぐんです。そして聖書を神の言葉と信じてですね、歩むものに主の手がいつもあるんです。そのことを今日のエズラ記は私たちに語っていると思います。主は罪を心から悔い改めて御言葉に聞き従う人とすでに共におられ、その助けの御手を差し伸べるということをですね、エズラが証ししています。そのエズラの言葉をもって結びたいと思います。我々の先祖の神、主は本べきから、主はこのように王の心にエルサレムにある主の宮を飾る心を起こさせ、また王の前とその議官の前と王の大臣の前で私に恵みを得させられた。私は我が神主の手が私の上にあるので力を得、イスラエルのうちから狩猟たる人々を集めて私と共に登らせた。これはエズラの信仰、本当によく表していると思います。そして私たちも主の御言葉に聞き従ってこの祝福のうちを歩むものでありたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、エズラの姿に御言葉に聞き従う人への大いなる祝福を学びました。あなたの恵みの御手のうちをどうぞ私たちも歩むものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。